くださったからです。まあ、主のために全てを捨て、自分が認められることを少しも望まない人は、主ご自身によって溢れるばかりの豊かな恵みを与えられます。主語書の五節に記されているように、アブラハムは、上を、すなわち天を見上げました。上、あるいは天とは、豊かな報いを意味しています。なぜならば、誠の報いは常に上から与えられるものであるからです。まあ、よみがえりに基づく信仰生活とは、あるよる環境、あるよる不可能なこと、あるよる人間に超越していることを意味します。ね、ご説、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられたあなたの子孫はこのようになると。まあ、この約束は、我が当てはまります。クロサイ書32節に書いているように、地上のものを思わず手にあるものを思うと豊かな祝福を与えられます。第5番目に、アブラハムがイシュマエルに対する神の意念を受け入れ、そして主が自分の息子を必ず与えてくださると信じた時、13年後に主はアブラハムに新たに啓示してくださったのです。17章の2節は、私はあなたをおびただしく増やそうという約束が与えられたのです。第6番目に、アブラハムはイシュマエルを追放して主の側に立った時、主7章6節の約束を与えられました。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民のとする、あなたから王たちが出てくるよ。まあ、要求されることは自分の力や努力により頼むことをやめること、そして自分通りにことが進まなくても主に信頼し、より頼むことです。そうすると、豊かな祝福が与えられます。そして第7番目に、アブラハムは、自分のすべてであった息子、イーサクを犠牲に捧げることを、よしとした。よしとしたとき、そのときから、最も実り多い信仰生活の時期を始まるようになったのです。まあ、アブラハムによって捧げられたイーサクは、子羊なる主イエス様を象徴するものです。私たちはイエス様が捧げられた犠牲のことを思い起こすことによって、自分自身の新たに主に捧げようではありませんか。我々の人生は果たしてアブラハムの人生と同じようなものなのでしょうか。すなわち主に対する全くより頼みの人生なのでしょうか。また主の直接的な答えに対する了解の人生なのでしょうか。そして絶えず続く新しい成長の人生なのでしょうか。まあ、パウロの人生の特徴はアブラハムの人生の特徴と全く同じものでした。ピリピ書3章の1節に彼は次のように 書いたのです。私はキリストとその復活の力をよりよく知りたいと切に願ったのです。まあ、その蘇るの力はいかにして我々の人生において有効なものとなることができるなのでしょうか。それは前に話したようにイエス様の十字架が我々の人生において本当の経験となることによって実現されます。パウロはガラテア書2章に実説に次のように明かししました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。もはや私ではなくキリストです。この態度とるものは大いに祝福されるようになります。まあ、今日は奥田最後姉妹の番になりました。その前にどなたかでしたか、安子姉妹ちょっと一曲歌ってくださいます。佳代子姉妹のお母様は今日手術を受けるようになりますから、ちょっと何白内障の手術なんですけども、それも覚えていてください。